星野富弘さんの詩の中に、新しい詩画集ですね、あなたの手のひらっていう詩画集の中にすすきの絵がありまして、そのすすきの絵に出会いという題の詩が書いてあるんです。何を探しているのか、何を求め何を見たのか、結局変わらないものとの出会いではないのか、すすきがこう風に揺れているその姿を、すすきが何か探しているというように映ったんでしょうか。でそれが結局自分にも投影されてですね、で自分の日々何を探しているんだろうか、何を求めているんだろうか、何を見たんだろうかっていう、そういう問いかけで、一時的なですね、ちょっとした喜びや何か期待にとらわれて、誰を見たい、これが欲しいとかっていうふうに動いてるんだけれども、究極は変わらないものとの出会いではないか、これが究極の平安をもたらすということを示していると思うのですが、今朝与えられたテキストはまさに、そのことを示しています。イザヤ書の55章の6節、主を尋ね求めよ、見出しうる時に呼び求めよ、近くにいますうちに。ここをハーパーという聖書仲介、そのハーパー仲介書ではですね、こういうふうに訳してるんです。その主を尋ね求めを見出しうる時にっていうのを、ヤーウェが出会われるところでヤーウェを尋ね求めを、見出しうる時、ヤーウェが出会われるところっていうね、そしてさらに呼び求めを、近くにいますうちにっていうところを、ヤーウェがおられるところでヤーウェを呼び求めを、近くにいるとそこへおられるんだっていうね、あるいは神が私たちを出会っていてくださる、だからそこで尋ねよ、呼び求めよというわけですが、この第二イザヤっていうのは、いつもご説明いたしますように、このイザヤ書の全66章あるうちのちょうど真ん中の部分、40章から55章の著者と、まあ、仮に名付けられているわけです。無名の預言者なんですけれども、イザヤ、最初の第一イザヤの弟子であったことには間違いないと思われるんですが、そして56章から66章を第三イザヤというふうに学者たちを分けています。エルサレムからバビロンに連れて行かれてしまう、いわゆるバビロン捕囚っていう、このイスラエルの歴史の中の最暗黒の時代になるわけです。エルサレムはすっかり破壊され、死んでもなくなって、国は滅びて自分たちは捕虜で何にもない、うなだれて生きるしかないっていう状況、そういう最暗黒の時代に予言をしたのが第二イザヤと呼ばれています。50章から55章が今度はいよいよバビロンからエルサレムに帰還するという新しい国、ペルシャによってですね、バビロンが倒されて、でペルシャのキュロス王という人が、これはこの第二イザヤに言わせるとキリストと同じ称号を与えられています。神は信仰者だけをお持ちになっているんじゃないと、異教徒もお持ちになる。で、このキュロスっていうのは、そういうイスラエル、神の民にとってメシアの役をしてくれる。それはどうしてかっていうと、解放してくれて、しかも旅費付き、それから神殿の再建の費用付きで返してくれたんですね。 ですからもう棚からぼた餅もいいところです。だからそれは取りも直さず神様がなさってくださったんだというふうに受け止める、こういう見方っていうのは、つまり第二イザヤの時になってですね、非常に広い見方が出るようになったんです。神様は神の民しかお会いしにならないっていうふうなことじゃなくて、異邦人異教徒もお持ちになるし、からイスラエルの民っていうのは全世界の祝福のもとになる、これはまあ創世記のアブラハムの選びのところでも言われてるわけですけれども、もっと世界史的に目を向けなきゃいけないっていうね、そういうことを主張しだしてる最初の部分ですね。ですからこの主を尋ね求めよ見出しうる時に、呼び求めよ近くにいますうちにっていうのは、いよいよこのキュロス王によってですね、さあお前たち帰ってよろしいっていうね、そういう命令が出て、希望を持ってみんながさあ帰ろうっていう、そういう時期だった、あるいはもう帰った直後かもしれないいうんですね。今私たちはバビロンからエルサレムに帰ろうとしている、ここに神はおられるぞと、だからそこで神に出会える。ただラッキー、うちに帰れるねとか、うち帰ったら今度どうしよう、壊れてるからお金どうやって集めようかねとか、そういうふうなことを考える前に、このことはヤーウェがなさった、だからヤーウェとまず出会えっていうことを第二イザヤが進めるわけですね。ですから神の言葉、今ここで神に出会うならば神の言葉が聞こえるはずなんだけども、そのことを第二イザヤはしっかりと受け止めて伝えようとしているわけです。八節に、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。私たち人間が考えるようなことをはるかに超えた深い深い知恵と愛の方が今技を成しておられる。十節と十一節は、神の言葉は決して虚しくはならないというのが自然現象をまず説明して説かれているんですね。例えば雨が降った、これは遠足に行こうとか運動会に行こうとかっていう人にとってはうわーって災いの雨なんですけれども、その雨が農家にとっては潤いをもたらすものであったりね、雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない、それは大地を潤し芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。つまりどんなこともちゃんと何かが生み出されている。それを人間の一方的な欲望と勝ちてですね、あいいだの悪いだの良かっただの、あがっかりしただのっていうふうに表面的なことで一喜一憂するなというのですね。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない、それは私の望むことを成し遂げ私が与えた使命を必ず果たす。これは言うまでもなく第二イザヤが神に代わって語ってるわけですけれども、聖書はこれまでに私はしばしば申し上げましたように、人の書いた神の言葉というふうに、申し上げたんですけれども、また犬飼美智子さんの聖書の旅っていうのを読んでる時にですね、聖書の著者は神であるっていうね、それはもう14世紀のあのバチカンの公会議の時からずっと言われ続けていることなんだそうです。聖書の真の著者は神であるっていうね、 神の言葉の権威という題をつけたんですけども、つまりいい加減なことじゃないのだよ、神の言葉には権威があるよっていうね。だけどそれは結局人が語っているのにどうして権威があるのかっていう疑問が起こるかもしれないですね。犬飼さんは大変面白い説明なさって出したんですが、著者というのは英語で言うとオーサー、 A-U-T-H-O-R、 オーサーって言いますね。でこのオーサーっていう、これはオーソリティ、権威と同じ言葉なんだ。だからこの書く人は権威を持ってる。だから今も著作権法っていうのがあって、そのオーサーが守られるわけです。だからそれを無断で使ったりすると罰せられるっていうのは、その書いた人の権威を侵害するから、まるでそれを自分のもののように書くっていうことは大変ないけないことっていうことになるわけですね。ですから聖書は神がオーサーだっていうことは、俺人が書いてるのにどういうことなんだろうっていう疑問が湧くのじゃないか。それで犬飼さんは、至るところ間違いがあるじゃないか、ガリレオの裁判なんかそうでしたね。あの時には聖書に書いてない、聖書には地は平らで空は丸いって書いてるわけですから、それは今の科学の真理と違うじゃないかっていう、そういう矛盾。だから神がそういう全知全能であるならば、どうしてそういう間違いをするのかっていう疑問が浮かぶかもしれない。しかしそれはまさに人の書いたというところの間違いに他ならなくなるわけです。だからこの真の著者っていうのは、テモテへの手紙に聖書は神の霊感によって書かれたって書いてありますね。ですから今日のところもまさにそうなんですけれども、インスピレーションですね。ですからそうだっていうことを受けて書くんだけれども、この書いてる人の能力とか知識とか個性っていうのがそこへやっぱり現れるわけです。例えば歴史的な間違いだってあるわけですね。このいよいよクリスマスの時に読まれる、あのルカによる福音書の人口調査のあの時のキリニウスがシリア州の総督であった時に行われたっていうふうに書いてあるんですけれども、これはもう今や歴史的事実とは完全に違う。このキリニウスっていう人がシリア州の総督であったのは確かなんですけど、もっとずっと前だから、ルカが非常に歴史に強い人であったのにもかかわらず見当外れのことを書いた。しかし犬飼さんはこの聖書の著者たちは、今度は人間のですね、書いた人たちは現実の正確な律法を伝えようとしたんじゃない、新聞記者とそこは違う、そうじゃなくて全体を通し、つまりインスピレーションを伝えたいっていうところにあるから、私たちも読むときにそう、これ違うじゃないかっていうふうなことだけで読むと聖書の大事な味を失うことになるわけですね。もう今やどんどんどんどんそういう学者が増えてます。イエスがベツレヘムで生まれたということですら、これはもう歴史的事実ではないっていうね、そういう説までも出てるぐらいです。どうしてもあのダビデの子孫っていうこととこうつなげるためにベツレヘムに持ってきたというふうに言われてるわけですが、私は仮にそうであっても別に困りません。それはそれでいいんです。どうして困らないかっていうと、そういうストーリーを書いた人たちがそのストーリーそのものを伝えたんじゃなくて、そのストーリーの形の背後にある言いたいこと、そのことを読まなきゃいけないからです。だから このベツレヘムの郊外の羊飼いが一番最初のクリスマスに出会ったっていう、そういう物語っていうのは非常にクリスマスにとって意味があることです。だから仮に歴史的事実でなかったとしても、クリスマスということの意味を学ぶときになくてはならない物語になるでしょうし、三人の博士がやってきたということだってどの程度っていうこともあるかもしれないけれども、それもそういう物語を通してクリスマスの意味を浮き彫りにさせようとしているっていうことだと受け止めればいいことですね。ですからこの神がオーサーであるならば、どうして間違いがあるのかっていうところにあんまり引っかからない。なぜならば人間は間違うからです。しかしその間違いを超えて言いたいことを私たちは読まなきゃならない。だからこれもいつも申し上げてますが、聖書を読むときには字面だけで読んじゃダメなんだと。想像力を巡らして読まなきゃ神が語ったということが聞こえなくなりますね。字面だけが伝えてきた。だからここで何を言おうとしてるんだっていうことを死に想像しながら読んでいくときに、今度は不思議に私たちの現実と合ってくるときがあるんです。ああ同じだ私とっていうね。そうでないと字面だけで読んでいるときには、みんなこれは私たちの現実にはない聖書の時のお話になってしまう、ね、不思議な不思議なこと、羊飼いがあの光に照らされたなんていうのはね、そういうのってのは非常に神話的な表現であるわけですけど、そんなことなんて私たち経験したことないよっていうね。だからあれはお話っていう風にだけなってしまうかもしれません。だけどそうではないんですね。それは一つの文学的な表現であって、例えば私たちもそういう言い方するじゃないですか。天地がひっくり返るほどびっくりしたとかね、そういう一つの就職語だと考えた方がいいと思うんです。それでクリスマスのメッセージもそういう意味で、何がそこで強調されようとしているのかっていうことを聞かなきゃいけないということなんですが、しかしそういう神とのですね、神の権威っていうことの中には、もともとそういう神様がおられて、それに動かされた人たちがそれを書いてるんだから、逆に私たちはその文章を通して何がこの人を動かしたのかって、そしてその動かしたことを受け止めると一番大元に帰る。そういう意味で聖書の著者は神なのだ。あるいはもっと端的に言えば、天地創造の神がおられなかったら聖書は決して生まれてないということですね。ですからオリジナリティは神にある。そしてそれを様々に表現した無数の人たちがいた。ですからそれは人間としての著者だけど、究極の著者は神なのだ。だから神の言葉は決して虚しくはならないっていうのは、一つ一つの言葉に間違いがないよっていうことじゃなくて、私たちはその究極の著者が神なのだからっていう、そこまで届いて聞かなきゃいけないということなんだと思うんです。そうすると結局そこが今度信仰ということになるわけですけれども、このあそこか何かあるなっていうことを感じ止めるだけではなくて、私たちはその神とのしっかりした関係ができないと、なるほど、あそういうふうに考えるのっていう哲学的なね、そういう思索ではないんですね。生きた私たちの生活の中で神に触れていく、それは神との交わりっていうことなんだけども、犬飼さんがですね、ある箇所でですね、ずっと神を愛するっていうことをよく宣教師たちが言うと、 神様を愛しましょうね。まあそれは実際はどうすることなんだと、神様を拝みましょうならわかる、あるいは神様を仰いで尊く思うっていうのならわかる。だけど神様を愛しましょうって言われると具体的にどうしていいのかわかんなくなっちゃうという、そういうことを言ってるんですけれども、この犬飼さんはですね、なかなかズバズバ言う方ですから、この聖書を読むにあたっては私たちがすでに持っているようないろんな神観、神についての考え一切捨てなきゃついていけないよと、何者のおはしますかは知らねえども、片付けさんのなさに、涙こぼるるってね、犬飼さんも使ってたんです。この私読んだら、あれ、犬飼さんは何事のおはしますか、あれどっちかなって、犬飼さんの方が正確かもしれません。私はただうる覚えで書きましたから、で、それと同じになってしまうっていうことをやっぱりおっしゃってますね。ただ拝む存在、拝むっていうのは断絶がそこにあるっていうことです。しかし愛するっていうことは行き来があるということです。だから違うんですね。それはどういう形なのかというと、この犬飼さんは愛っていう言葉は聖書が入ってきてから入ってきた言葉で、日本人にはそういう愛するというような使い方はなかったと、だからピンと来にくいんだっていうふうに言いながら、砕いて普通の言葉で言い換えると心から大事にするということだと、ね、ですから例えば母親はこう心から大事に思うしている、で例えば電車乗って一人出かけている時にも、あの子は今どうしてるかっていうふうに思ったりとかですね、なんか そういう心から大事にしている、それがそういうあり方っていうのは、だから心がその子にいつも向いているって、それが愛っていうことなんだというふうに、言ってるわけですが、今度は神様との愛っていうのは、これは母親が子供を心から大事にするっていうことよりもはるかにスケールが大きいっていうことを考えておかないといけない。ここで何が大事になるのかっていうとですね、この母親よりももっともっと大事に大事に思っていてくださる方が黙ってるけども見守っているんだなっていうことを、自分の生活の歴史の中でひしひしと少しずつ積み重ねて受け止めていく。私は犬飼さんの読んでる時にそれを学びました。つまり自分の経験の中で積み重ねてひしひしと、でそれが、愛されているんだなっていうふうに積み重なっていくね。単にこのお祈りしたら何かができたらラッキーっていうね、その出来事の神様だったら他の神様と違いはないです。この聖書に出てくる神は歴史の主です。ごく平凡な出来事から何から全てを通して私たちが振り返ってみた時に、今頃になって気がつくなんて遅いなぁなんていう、そういうことが繰り返し起こってくるはずです。しかしそれも気がついたからよかったっていうふうに思えると思うんです。振り返ってみたらどれだけ愛されてきたんだろうっていうね、私たちはこう目指してるところはちょっと違うもんだから、自分で勝手にこの基準を上げてるもんだから、ここに来ないと思う、何にもないというふうに思ってるんだけど、これをいっぺん話してみると、どんだけ神様が恵みを日々の出来事出会いを通してくださったのかっていうことを必死と受け止めるだろう。だから私たちはあなたを愛しますっていうのは、まずありがとうございます、そのあなたの愛をいつも受け入れて生かされてますからありがとうございます、その最初の告白が 洗礼だっていうふうに考えてくださったりです、ね、なんか洗礼受けるっていうとなんか理想的な立派な信者にならないといけないのかっていう、なんか大概の人が不自由になるという心配を持ってらっしゃるんです、ね、はっきり言うとそういうふうに私は思うんです。つまり洗礼受けないでいる方が気楽だっていうね。本当は私は逆だと思ってるんです。神様を盗むようなことをしないで、はっきりお答えありがとうございましたってお答えして、これからもっともっとあなたのこの私の歴史の中でどれだけ素晴らしくしてくださるかっていうのをね、またこれからもじっと気づいていけるように、うまくいったいかない関係なしにね、ひしひしといつも見守ってくださるっていう、これがすごい。だから私たちはどうしてもこの神様を信じてないと何でも物事うまくいくことだけを考えてる、ね、健康であるようにとか何かやったらそれが成功するようにとか、しかし聖書は醜い話、惨めな話に満ちてます。それはそれらを通して神様が愛を見せておられる。だから私たちがつまずいても神様ありがとうっていうふうになれる。だからその愛の中にあった時には子供を見るのにももっとゆとりが持てるようになるはずです。大丈夫、私の愛に限界あるけども、あの子も神様は愛してんだからジタバタ言う必要ないってね、心配しすぎは良くないっていう、もっと神様に任せていいのだっていう風になれるんじゃないかと思います。八木十七の石にこんな詩があります。難しい道もありましょう、しかしここに確かな私にもできる道がある。救ってくださると信じ私を投げ出します。しかしここに確かな私にもできる道がある。救ってくださると信じ私を投げ出します。そこから新たな自由が生まれます。こうでなければとか、こうならなければならなきゃいいがとかっていう一切から解放されたとき、素晴らしいものが思います。お祈りしましょう。神様、今日の礼拝を感謝いたします。あなたは私たちに善悪の知識をくださったのですが、私たちはしばしばあなたを抜きにそれを自分勝手に使うために滅びへの道を歩みがちでした。しかしこれを一切あなたにお委ねしたときに、私たちには無限の可能性が開けてまいります。そしてどんなになってもあなたはいつも共にいてくださいます。私たちは人に対して期待をするときにいつもいてほしいと願っても、人にはそれは不可能です。でもあなたはいつも共にいてくださいます。そしてその印として人となられインマヌエルと唱えられました。どうぞこの確かなあなたの懐にいつも身を置いて、身を投げ出して、そしてしっかりと何が整えられ何が示されているかを見定めて歩んでいく心のゆとりをいつも備えさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。